助動詞、敬語法、文法チェックリスト、14番から28番までの、一問一答に対する解説です。14番、伝文のなりのシチュエーションはという問いですけども、終止形プラスなりの形になっておりますと、それは伝文推定の助動詞というわけですけども、特に伝文の訳を選ぶ場合は、公式8番に書いてますように、人を介した噂などで伝え聞くというシチュエーションです。例文を見ますと、また聞くところによれば、侍従大納言の御娘、亡くなりたまいぬなりとあります。この亡くなりたまいぬのぬっていうのは、官僚の助動詞ぬの終止形ですから、終止形プラスなりになっているわけです。終止形プラスなりということは、文法的には伝文推定となりますけども、伝文と推定のどっちを選ぶかと言いますと、このシチュエーションは当然人から伝え聞いて、それが分かったというシチュエーションですから、お亡くなりになったそうだという訳になります。15番、推定なりのシチュエーションはとありますが、公式8番にあるように、推定は実際に音や声など周囲の状況から判断する場合が多い聴覚判断と書いてあります。つまり、人を介して噂などでそれを知るわけではなくて、人を介さずに何かの音、その音を聞いてそのことを判断している。これを短く聴覚判断と言います。例えば、そこに例文がありますけども、秋の野に人待つ虫の声すなり。声すなりのすというのは、左辺動詞のすの終止形です。もし連体形であれば、声するなりになりますから、するなりであれば、なりは断定ですけども、声すなりと終止になりますと、伝文推定のいずれかということになります。このシチュエーションは、人を介した噂というよりも、直接秋の野原に、鳴く、松虫の声を聞いているというふうに、取れますから、聴覚判断が成り立っているということを考えて、推定の役になります。松虫の声がするようだというわけです。この14と15についてもう少し一言足しますと、そのなりが、伝文推定の助動詞だというところまで把握できたら、その後で聴覚判断が成り立つかどうかというのをパッと考えてみると良いと思います。聴覚判断、つまり音の説明がつくのであれば、それは推定ですけども、聴覚判断が無理だと考えれば伝文になるしかないというふうになります。これは割に早く考えられる、やり方だと思います。例えば、公式10番の べしの左に、こんな文章が書かれています。船の酔いは意図とくさむなるものを、かっこセンターと書いてますが、これは平成17年の、センターの問題だったんです。船酔いというものは、他の乗り物酔いに比べたら、大層早く酔いが覚めるというような意味ですね。すると、私たちは、なるの上が活用語であれば、連体形になっているのか、終止形になっているのかを考えます。この場合、酔いがさむという動詞になってますが、未然形を作ってみますと、図をつけたときに、酔いがさまずとは言いませんし、酔いがさみずとも言いません。やはり、酔いがさめずと言いますから、下二段です。で、下二段ということは、めめむむるむれめよとなりますから、連体形の形はさむるになりますね。終止形はさむです。つまり、これは終止形プラスなりになっていると言えます。すると、このなるは伝文推定のいずれかなんですけども、聴覚判断は成り立つでしょうか。つまり、船酔いというものが、大層早く酔いから覚めるということが、どんな音によって言われているのか。これはちょっと難しいですね。どんな音だろうという感じですね。つまり聴覚判断は成り立たないということになります。 そうすると、まあ、人づてに言われていることってことになりますから、このなるは伝聞の助動詞というふうに判断するわけです。16番の問いに戻りますけれども、伝聞と推定の訳し方をそれぞれ言ってみてと。伝聞は、何々そうだ、ということだ、なんていう訳です。推定はようだと訳します。17番、発音便プラスなりの形をすべて言えるとなっていますが、なりの上が発音便のんという形で詰まっている形、そういう場合にはなりは断定ではなくすぐに伝聞推定になります。覚え方のコツは、あかざたなと覚えるんですね。それで、あんなり、かんなり、ざんなり、たんなり、なんなりという形になります。例えば選択肢の中に、何々、ざんなれば。まあ、表記上は、んが書かれておりませんと、ざなればというふうに見えますけども、まあ、発音的にはざんなれば。そういう時の、ざんなればのなれはすぐに伝聞推定という決めることができます。以上が17番でした。では18番に行きますが、今の赤ざたなの2番目のかですね。このかんなりを文法的に説明せよという問いになっていますけれども、もちろんなりは伝聞推定の助動詞です。では、かは何であるかと言いますと、公式16番のハートマークに詳しく書いてありますけれども、それは形容詞型活用の連帯形の補助活用の発音便無表記ということです。例えば、気温がとても暑いというのをここで言いますと暑しというふうになりますが、区活用で活用しますと暑く暑から暑く暑かり暑し暑き暑かるとなります。この暑かるになりがつきますと、意図暑かるなりで、るが発音になりますと意図暑かんなりで、それが無表記になりますと、見た目には、厚かなりとなるわけですね。そのかなりのかですから、今のような形容詞型活用の連帯形補助活用が元であったということです。19番の何なりを文法的に説明せよという問いですが、これはもう暗記してみてください。赤ざたなのなは常に断定の助動詞なりの連帯形のなるです。つまり伝聞推定のなりと一緒に訳しますと、であるそうだとか、であるようだというふうになるわけですね。20番、助動詞無の意味を5つ述べよ。この覚え方は公式9番に書いてますが、文末推加、文中変えと覚えます。全体としては、推加、変えという語呂なんですけども、一つの文の構造の中の一番最後に、無とか目があった場合、これは、決して、丸で終わってるっていうわけじゃなくて、文構造の一番最後に、無、目があった場合には、文末推加、推量化、意思化、勧誘と考えます。で、文の途中に無があった場合には、文中変え、仮定化、遠曲だと考えます。21番、無の勧誘の訳し方はとありますね。それは、何々するのが良いという訳になります。公式9番の、公式9番と公式10番の間に、日の丸印から、セリフの吹き出しのように出ている部分がありますが、夜も明けぬべし、早帰らせたまんとあります。この明けぬべしのぬべしを先ほどの公式5番の日の丸の3番で取りますと、今にも夜が明けてしまうでしょうと。今にも夜が明けてしまいますよ。あなた方は早く帰らせたまんということなんですが、文末に無が来てますから文末推加です。では、推量でしょうか。あなた方は早くお帰りになるだろうという訳は何か預言者みたいで変ですね。では、意思でしょうか。いや、意思にはなりません。帰らせたまはっ というふうに敬語がついておりますので、これは一人称の文章ではありません。意思というものは必ず、私が何々しようという一人称の文脈でしか使えませんから、たまわむとかたまあめというふうに敬語がついておりますと他者ですから、これは、意思にはなりません。じゃあ、文末追加の考え方からいくと、残った一つは何でしょう？そうですね。勧誘ということになります。勧誘というのはこういうふうに気づいていくんですね。文末に、ムーメが来て、それが水路でも石でもないときは勧誘になる。まあ、訳としますと、早くお帰りになった方がいいですよ、という感じになります。22番の問いです。無の仮定と婉曲はどんな場合に出てくるか。まず、公式9番の一番下に書いてますが、無を仮定にとるときは、90%純接仮定ですから、何々としたらです。何々としたら。ほとんどこれです。たまに以下の文章と、うまくつながらないときは、逆接仮定で、何々としても、となります。この何々としたらと、何々としても、こんな感じで仮定を訳してください。ところで仮定が出てくるときの代表的な形を、2番の上の方に、無庭外という、これはお庭外のつもりで書いてるんですけども、無庭外というふうに書いてあります。実は、無庭という形を1個覚えておきますと、この2と歯をばらしますと、無にとか無にはとか無はという3つの形になります。助動詞の無が仮定になるときに一番多い形がこの3つです。無にとか無には無はです。で、忘れたらすぐ頭の中で無には外と考えてみましょう。無には外をばらしますと無に無には無はです。で、慣れてきましたらさらに、無は、無波とか無こそとか無ぞとか、まあ、いろいろ下にはもっと書いてありますけども、まあ、とにかく、仮定になる時の形というのは具体的に今のように覚えておきませんとなかなか試験上で書けません。無に、無には、無波、無も、無こそのような形ですね。で、おおむねそれは純接仮定ですから、何々としたらということになります。婉曲は無の下に、名詞がくっついている。つまり体言がくっついている。もしくは、体言がくっついているというふうに考えられる。省略されていても、そういうふうに考えられるときには婉曲です。公式23番ですが、もうやってしまいました。推加替えの意味は、文末推加、文中替えという先ほど説明した通りです。ちなみに、公式9番の左下の隅っこの婉曲の枠左外側に、メアっていう言葉が書いてありますが、これは、上代、奈良時代の古い用法で、平安中古にも和歌の中などには使われる特殊な梵語の形です。実は上代にあっては、助動詞の無というのは、慶助詞のこその結びとして、メにならなくても、よく文中で、以前形の目に変わりました。まあそういう意味で特殊なんですけども、まあ、その助動詞の無の以前形の目と矢が組み合わさって、何々と思わめや、なんて言いますと、思っただろうか、いや、思いはしなかったみたいな反語になっていくということです。24の問いに行きましょう。助動詞べしの当然の訳を3つ。はずだ。ねばならない。違いない。です。はずだ。ねばならない。違いない。よく教室で学生に当てるときに、出てこないと、英語の you have to ですよと。you have to ですよと。have to ですからねばならないんですよ。とか、it must ですよ。違いないんですよ。とか、まあ、そういうことを言います。25番のべしの適当の訳は、何々するのが良い。とか、ふさわしいですね。これも忘れないでください。26番、助動詞、ラムの意味を3つとありますが、公式13番の上に書いてますように、基本的に上の母音の 伸ばした音はうになります。雨降るらむ、月を見るらむか、なんていうふうに、うーらむとなりますと、ラムは一語と見ていいんです。おおむね現在推量です。まあ、三つとありますけども、ほとんどの場合、ラムを聞いてくるのはもうこの現在推量です。今頃は何々しているだろうと、これを覚えておけば結構です。まあ、一応あと二つが、ラムプラス体言で婉曲と、疑問詞とともに用いられて、原因推量、なぜ何々なんだろう、なんていう場合も一応あります。28番です。助動詞ケムの2つの意味と訳し方。ケムはラムと対にして覚えましょう。ラムが現在推量であれば、ケムは過去推量ということになります。ただろうというわけですね。過去にした上での推量です。これもほとんど過去推量の形でしか問われません。一応、ケムプラス体言というのも、あります。これは婉曲とか過去の伝文とか言いますが、ちょっとぼかした感じで、多様なとか言うというような使い方をします。以上、28番までの解説でした。